あの種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ。聞いてね。
どうもオレンジです。
男はもう終わった。ポンです。
世の中全部歌にしわ種ラジよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊ドラマ語り。毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っております。今回は、まあね、2021年の春ドラマがもういよいよスタートしているということなので、気になる2021年春ドラマピックアップパート1でございます。ということで、2021年4月からね、多くのドラマがまた新しく始まりまして、今期がまあ注目作というか気になる作品だらけで、結構予約録画とかが大変なことになっている現状ではあるんですが、まあ、その中からね、いくつかピックアップして、その感想というかね、初回の感想とかを、これから期待のまたドラマみたいなところを紹介できればと思っております。ということでですね、僕個人としては結構、ピックアップしてるのが多いので、うん、じゃポンさん今見ているドラマ、一応ピックアップしてもらってもいいでしょうか。
俺も多いよ。
お、マジですか。じゃあそこで重なるとこ行きましょう。
バーッと行くよ。名前だけまず言ってきますね。
はいはい。
まず大豆田とわこと3人の元と、
はい、
それからきれいの国 NHK ですね、はい、でそれからソロ活女子のすすめ、
はい、
でそれから、ジェンスーさんのエッセイのが元となった生きるとか死ぬとか、父親とかっていうやつですかね。
はい。
それから、あと、チェックしたという意味で、こじらせ女子の恋愛なったらってやつとか、あと、理想の男がどうだこうだみたいなやつとか、コーヒーいかがでしょうも、一応見ましたね。はい。そして、一系のカラスも一応見てましたね。はい。タイトルで言うとそんなところでしょうか。
了解しました。じゃあ、二人とも見ているものっていうところで、まあ、このも好まざるに、関係なくでいきましょうかね。じゃあ、放送日順でいきましょう。まずはソロ活女子のすすめ、
うん、
これは、まあ、江口のり子さんがね、まあ、一人でいろんな場所に行ってみて、そこで、まあ、孤独のグルメよろしく、かなりモノローグ多めでそれぞれのところでの思いとか過去のエピソードとかをまあ語っていくようなドラマでしたけど、どうです感想としては。
あれですよ、僕の方からはよくできてるとかそういうふうな話じゃなくて、僕の主観だけ話すんですけど。
ああ、もう、それ行きましょう、行きましょう。
ソロ活をちょっと舐めてたっていうか、個人的に。まあ、言葉はね、なんかすごく取っ手つけたような感じで、なんだなっていうふうに思ってましたし、例えばドラマの構造で言うと、あの人ソロ活してるのよ、そうなんですか、でもなんか本当は寂しそうでみたいな、なんかそういうふうな言い回しの中に収まっていくのかなとは思ったんですけど、やっぱ自分の中でやっぱこう一人で活動するってことの、なんていうかな、あんまりこう偏見はなかったつもりなんですけど、きっちりやっぱ一人で楽しむってなったら本当は結構やれることいっぱいあるはずだけど、やっぱなんかこう一人でっていうのになんか引け目みたいなものとかをちょっとセットしてたり、本当はみんなでみたいなことがなんかやっぱ体の中あったのかなって思ったりもしたので、これはちょっと本気で一人で楽しむっていう道を極めることは結構面白いことなんじゃないかなみたいな、江口のり子さんの立ち位置も含めてなんかそんな風なことを感じた作品ですかね。
うんうんうん、なんかそうですね、僕もそこら辺のまた、一人、まあ結構最近はソロ活とか一人で活動することに対するポジティブなイメージっていうのは醸成されてきている状況ではあると思うんですけど、なんかその中でもなんか、まあ、江口さんというか、まあ、元々の原作の浅井真由美さん、なんかいろいろなね、ラジオとかのレポートとかも書いてらっしゃるライターさんでもありますけど、なんか、彼女のその、一人での活動みたいなものを楽しむ、自分なりのルールみたいなもの、今回のその一番新しい動物園の回でいくと、なんか一匹この、一匹っていうか、一人こう、一人でもないな、動物、お気に入りの動物を決めて、それを見る、なんか普通にこう、動物園を周遊するみたいな楽しみ方ではない、新しい、また違った視点の楽しみ方を、こう、見出すみたいなところが、すごく面白い、興味深いし、なんかそこら辺を見るだけでも、これから先、見ていくの楽しそうだなっていう感じを、個人的には受けました。ただちょっとなんか、うん、演出面として、なんか、うん、あんまアニメの感じとかと合ってないなっていうのは、ちょっと思ってしまうっていうところはある感じですかね。
元はアニメなんですか？
いや、元は、エッセイ集じゃないですか。
ああ、なるほど。
うん。なんか、今回はね、ドラマの中にはアニメを結構差し込んでらっしゃいましたけど、うん、ちょっとどうなのかなっていうのはちょっと思ったかな。あとは、続いてコーヒーいかがでしょうですかね、月曜日の夜の、深夜帯でもないか、11時くらいにテレビ東京でやっております。まあ中村智也さんがね主演でコーヒー屋さんを演じて、なんかまあ移動型の、コーヒー屋さんだから、その各所での主にまあ女性なんですかねの話を聞いて、そこで抱えている問題意識みたいなものを解きほぐしていくようなドラマになってるんですけど、ちょっと僕これまあ毎回1時間ぐらいかな、50分弱ぐらい、50分強ぐらいの時間のドラマになっていて、その中に主に2人のね主要な登場人物のなんか物語を描くみたいな構成にしているんですけど、まあその出演している方々、キャストの方々、すごく個人的には豪華だなと思う方々、映画に出てるような方々がいっぱい出てると思うんですけど、なんかやっぱ30分でそういう一人の人物とかをこう描ききるっていう、他の人との人間関係含めて聞けるっていうのはちょっと時間が足りないのかなと思って、今のところはちょっとあれ浅い描写で終わってしまってるなっていう感覚に終始しているんですけれども、ポンさんは見てみていかがでしたでしょうか。
なんかまあ、ちょっとこれ結構今回さ、その女性が主役だなっていうドラマが、まあ、今見てる範囲では結構多くて、
僕もそうですね、見てるものは多いかもしれない、
うん、女性の生き方とか、それから、うん、まあ、本当に多いんだよね、その結婚なのか、それとも自分の生き方なのか、なぜそういうのを選択しなくてはならないのか、会社の中での取り扱いってこうなのか、うん、みたいなこととかを結構問うてるパターンが、まあ今までも当然ありましたけど、今回特になんかちょっとチラチラと目立つ印象がありまして、うん、ね、なんとか女子なんて言い方も結構ありますけど。で、それで言うと、まあその、初回なんかは、まあ、丁寧にお礼状書きすぎる女性と、コールセンターで、まあ、真面目にやり取りしてる、自分を消してやり取りしてる女性っていうのが出てくるわけですけど、うん、なんつうのかな、なんかこう、ね、まあそれをコーヒー飲みながら心ほだされるみたいな、なんか既視感がすごいあるっていうか、あ、なんかこれどっかで見た感じがあるなっていうのがあって、
うんうんうん、
で、まあ、そうね、なんかだから難しいんだよね、解決しなくちゃいけないっていう風な筋立てがあるもんだから、なんかコーヒーをただ作ってるのを見てるっていう風な物語にはちょっとならないっていうか、こういうエステロタイプな解決方向みたいなものがどうしてもあって、まあさらにミステリー要素もあったりするもんだから、まあ、
中村智也さんのね過去がどういうものなのかっていう、
そう、うん、だからなんかこうもっとシンプルな物語にできれば、よかったのに、なんかこういわゆる一つのあのいい話みたいなものにしようとしたとか、あと中村さんのなんかかっこよさみたいなものとか、こう要素がこう増えすぎちゃった、シンプルに作ってるに見えて僕は結構まだ多いのかなという気はしたので、 もっともっとなんか、これで何か進んだのっていうぐらい退屈な物語にしてもよかったぐらい、
うん、そうですね、
うん、とは思ってましたけどね。
この物語のテーマ的にはそっちの方が合うんですよね。すごくゆっくりとコーヒーを作る時間を待つっていう、あのゆったりとした時間みたいなものっていうものの大事さっていうものを、なんかドラマではうまく表現しきれてないなって感じはしますね。確かに、
まあ、ゆっくり見てないよね。ゆっくり見てんだけど、もっとなんかしつこいっていうか、何っていうぐらい、その哲学的な尺を設けてもよかったかなとは思いましたかね。
これ一応小木上直子さんっていう昔メガネとかね、いろいろなちょっと個性的な、まあ、自然豊かなところで撮る映画の、まあ、監督として有名な方が脚本と監督演出務められてるんですけど、僕これの前に、うん、前にもちょっと紹介した、ペンションメッツァっていう、まあ、小林さとみさん主演、もたいまさこさんが出てたりする、まあ、その当時の小木上さんの作品を彷彿させるようなドラマを、ドラマ W でしかも30分番組でやっていて、僕はそこで、こう、なんか小木上さんの作品としてなんか見たいものが見れた。その、さっきポンさんも言っていたような、そのごくゆったりとした時間が流れていて、なんか問題を抱えている人が毎回ゲストに来るんだけど、何人も別に解決はしてないけど、何かそこで、こう、営み、小林さとみとの営みとか、小林さとみ自身の過去を振り返るとかっていうところが描かれるみたいなところっていうのがすごく絶妙にうまくいってたなと思うので、そういうものが見たかったっすね。ちょっと、この時間の枠の難しさなのかもしれないんですけど。
まあね、なんか、全般そうですけど、ソリューションを用意するっていうのが、まあちょっと、うん、古いっていう流れはあるんだよね。うんうんうんうん、なんかそれは、ちょっと、恐縮ではあるんですけど、
なんか解決して、うん、まあ、簡単じゃないですもんね。あらゆるものがね。
そうそう。出てくる人が、悪い人かいい人かっていうふうに分けるっていうことも、まあ描写としては、だから結構高等なことやってるドラマ僕多いと思うんですよね。なんか、ああ、そっちまで描くかっていうふうに思うと、うん、なんかこういうドラマも割と丁寧に作ってあるとは思うんだけど、なんかもっと欲しくなっちゃうっていうのが、うん、はい、なんか、そういう意見だけど長くなっちゃって恐縮ですけど、
な
んか
思いましたね。なるほどな。はい。では続いて、一系のカラスですね。月曜9時、フジテレビでございます。うん、ということで。まあ、刑事裁判官っていう、意外と今まで描かれたことそんなにないんじゃないかなっていう業界の話を、まあ、竹野内豊さん主演、黒木春さんが、まあ、共演というかね、ダブル主演みたいな感じかな。で、まあ、先輩後輩みたいな関係性で描いていく。まあ、そこら辺のキャラクターの違いね、竹野内豊の、このキャラクターが、まあ、いや、あらゆることを調べたがるっていうところで、すごくヒーローのね、木村拓哉の役を彷彿させる。まあ、音楽についても服部隆之さんがやっているので、全体としてなんか、まあ、脚本とか演出は違うんですけど、テイストとしてはなんかヒーローをすごく思い出すけど、なんかその、刑事裁判官っていう仕事のまた新しい一面をこう示して、新しい一面というか僕は知らなかった面っていうのを示して、もちろんね、裁判シーンはかなり、こう、作られたものだったりするんだけれども、なんかそこら辺の視点を知るっていう意味ですごく良かった。最初はなんか戸惑ってたんですけど、この竹野中とかのこの感じとか、あんまりついていけないなってあったんですけど、だんだん2回目、来てるあたりでハマってきてる。ヒーローと同じような感じで僕はハマっているところでございますけれども、ポンさんいかがですかね、見てみて。
僕ね、2話をまだちょっと見れてないんですけど。
ああ、そうなんですね。うん。
まあ、本当、なんか生意気だなと自分は思うんですけど、刑事裁判の裁判官が、まあ、うん、事実認定のところで、もう一度私たち調べさせていただきまして、まあ、出しゃばるっていうところから初回なんか始まってるわけなんですけど、うん、なんかそこかなって気がしちゃうよね。
そこかなっていうのは疑問として、
つまり裁判官の苦しみっていうところじゃない感じがしちゃうっていうか、それだってね、ヒーローと似てるっていうのは、つまりヒーローもそういう課題に向き合ってたっていうかさ、調べて調べて調べましょう。
検察がね、
そう、それが検察が単に裁判官に変わっただけだったら意味がないっていうか、裁判官が苦しむことってどこなんでしょうかっていうあたりが、どれぐらい丁寧なのかなって思うと、うん、なんかこれ立場変えただけで全員探偵してるだけって思っちゃうと、なんかもったいない感じがするんですよね。うん、せっかく裁判官が主役なのに。
うんうんうんうん、
つまり、 右か左かだけじゃない、例えば量刑の問題とかってあると思うんですよ。情状酌量とかね。
はい、
あと今後はちょっと場所が違うから違うかもしれないけど、例えば裁判員制度とかさ、
うんうん、
なんかそういうところになんか目が向いていくと、よりこの裁判官が主役であることの意味みたいなのがあるのかなと思うので、
うん、
犯人は誰かみたいなこととかを謎解くみたいなことを誰がやってるかの違いだけだったら別に誰でもいいですって思っちゃうんですよ。刑事物のありうでしょって思っちゃうんで、うんうんうん、まあなんかその辺は2話以降そういうことが触れられてるのかななんてちょっと期待はしたりするんですけど、1話目だと結局そっちかっていうふうに思ったので、あのはい、なんか既視感というか、なんかそんな感じで1話ちょっと見ちゃいました。まあまあ普通に面白いですけど、
個人的にはこう検察官っていうものをのまたあり方というか、まあヒーローを見てからね、検察官になりたいっていう人が増えたっていう話も聞くので、それと同じように、まあ裁判官ってね、それこそアメリカにおけるトランプの中で、トランプのところでの裁判制度、裁判官のバランスの問題とかいろいろと追及されて、その個人レベルにおいていかにして自分自身の正義みたいなものを貫くかっていうところが、日本国内でもそうだと思います、最高裁判所でも問われている時代において、そこのなんかドラマを描くというか、そこのなんて言うんだろうな、時間をかけるっていうことは難しい、その司法においてスピード重視っていう、日本国内においては特にっていうのは、是枝裕和監督の3番目の殺人とかでも描かれてたことですけど、そこの拙速にこう急いでいくっていうものをドラマだからこそなんか止められる、そのスピード感ってそもそも当たり前のものなんだっけっていうことを問い直すっていう意味合いでも、なんかこの裁判官っていうものを主役に据えた意味はあるし、結構ニュース番組とかでもね、裁判官さんが最後にこう人情味あふれる言葉をこう、被告の方にこう述べるみたいな、よく新聞とかでも取り上げられたりしますけど、なんかそういうところでまた新しい今までのその検察を描いたドラマではないところが描かれてくるのかなと思うと、なんか世の中を変えようとする意思みたいなものを、僕、まあもちろん、ま、原作のね漫画がそうなんだろうけど、HKのガラスっていうのはそうなんだろうけれども、なんかそこの辺の意欲は感じたかなっていうところではありますね、2話まで見て。
もうごめん、そこもツッコミで言えば、黒木春さんが、うん、
はいはい、
あのバシバシ赤字と言われるその案件を進めていく、処理できてない案件を進めるっていうことでやってきて、うん、いやもっと丁寧にやりましょうよみたいな対立軸があるんだけど、
うん、
これ2話目にどうなってるかは分かんないけど、俺そんなの対立軸じゃないと思うんだよね、
う
ん、全くもって。だってさ、あのめちゃくちゃ日本の裁判が遅いっていうことは有名な話ですから、そんなものを溜め込むことが正しいみたいな論調になるのも、俺はちょっとバカバカしいと思ってるから、なんかそういう、うん、
でも現実としてはそうなっちゃってるってことです
よね。うん、その、
理想形とは、大きく離れてしまってるってことですもんね。
そうそう。だから、丁寧であるってことは大事なことだし、それは調べてくれる。それは真実にたどり着くのはいいことだけど、
うん、
そんな風にゆっくりすることがいいとか、いや、なんならもっとその、経営、うん、裁判所の処理速度をどう、上げていくか、もっと人を増やすのかなんか分かりませんけど、もっともっと細かなね、うん、だからなんかそれはなかなかドラマでは解決できないことなんだけど、なんか黒木さんのやろうと思ってること全然正しいと思うから、機械的に手法としてやるかどうかは別だけど、うんうんうん、なんかそんななんかつまらない人情正義みたいな、そんなことをやられるのとか。
でも現実問題として一つ一つの裁判を扱うにあたって、
うん、
そんなに拙速にやってもしょうがないというか、一人の人生をまさしくドラマで描こうとしてるのは、そこのいろんなその関係する当事者たちの背景であるとか、うん、感情っていうのを描いて、そんなに簡単に決めてしまっていいのか。しかも多くの場合、ここで多分扱うものは冤罪になりかねないものっていうもの、2回目のあの前田敦子さんの回もそうでしたけど、冤罪になりかえないものっていうものをそんなに急いで描かない、 やっていいのかっていう疑問を呈すっていう意味合いにおいては、今の日本のその司法制度、日本の裁判のあり方に対するメッセージとしてはあるんだ、強いものがあると思いますけどね。
うん、そうか、まあはい、いやいや全然あのそれ自体はあの何ドラマの話とかなんとかじゃなくて、そうだ、それはそうだと思うんだけど、うん、裁判官でやるってことだから、なんかこう、真実は何かっていう風なパターンと、司法制度の問題っていうのは、うんうん、そんなにこう、 なんていうか、単純なものではないような気がするので、うんうんうん、まあ奥深いところまではやりづらいけど、なんか見たいなと、ちょっと思って、
うん。そうですね。いろんな視点で見たいかなって。なんか結構、その主要な裁判官メンバーがまた、ね、真剣佑さんしかり、小日向さんしかり、なんかいろいろと違ったキャラクターを持ってるので、それがどうなっていくのかなっていうのは、ヒーローと同様になりますけど、これも、ちょっと気になるかなとは思いますかね。あとは、金曜の深夜ですね、テレビとか、生きるとか死ぬとか、父親とかですね。まあ、僕たちラジオ好きにとってはおなじみ、まあ、TBS ラジオでね、ジェンスー相談は踊るという今番組、帯でやってらっしゃいます、ジェンスーさんの、まあ、原作、自身の家族との出来事と思い出を描いたリアルストーリーを、まあ、原作としている、ドラマになってきます。個人的には、まあ、大和祐希監督というね、新規映というか今、まあ、最も注目されている映画監督の一人の、まあ、作品演出、まあ、1、2話と最終話ぐらいかなぐらいの演出をされて、全体的に、監修もしているということで、個人的には注目している作品で、まあ、映像とかね、やっぱりいいなというか、カット その割り方とかも、なんか、あ、ドラマ、なんかいい意味で日本のドラマっぽくないなっていう感じとかが、個人的には気持ちいいですし、描かれていくことが、まあ、まあ、ラジオ、スタジオのドラマっていうことで、ラジオをこうでトークしているジェンスーさんとアナウンサーさんで、その裏側にいるこうスタッフさんの反応とかも含めて、あ、なんかラジオファンとしてなんか見たかったこうドラマ、ラジオのドラマみたいな感じがちょっと出ていて、そこら辺も含めて楽しいですし、この主要の吉田洋さんと国村淳さんが演じる親子の関係性、それと、まあ、すでに亡くなっているお母さんとの関係性みたいなもののこう複雑な、まあ、家族というね、一番身近で一番、まあ、ある種他人である存在っていうものとの複雑な関係性、複雑な感情みたいなことがこれから丁寧に描かれていく作品になるのかなと思うと、かなりこれから楽しみだなと思っているところでございますが、ポンさんはいかがだったでしょうか。
なんかまあ、TBS ラジオの昼間にジェンスー生活は踊るという番組が11時から1時までやっていて、うん、で、まあ、さらに昔は相談は踊るっていう番組が、夜にやってたんですよね。今も、コーナーとしてはあったりするんですけど、うん、まあ、これを日々聞き続けてる人間にとって、この番組のそのラジオ愛みたいなものはすごいなと思いつつも、
うん、あ、このドラマのってことですかね。
そうそうそう。まあ、ブースの描き方もさることながら、やっぱこの言葉の使い方っていうか、うん、やっぱラジオ番組って、この前その、ちびまる子ちゃんで、伊集院光さんと、うん、まあ、ちびまる子ちゃんが二人でラジオ番組やるっていう、日曜、うん、七福神みたいな番組をやってたんですけど、
うん、
でその時の収録って面白くて、要するにキャラクターが先におそらく音声を取って、その音声に合わせてアニメを作るみたいな仕組みをおそらくしたんじゃないかなと思うんですが、それぐらいやっぱその物語にラジオを作るとやっぱこう違和感がどうしても出てきちゃうっていうか、まあ、だからこれやっぱそのラジオの語りかける、距離感みたいなものがやっぱり普通のテレビとか見せ物とは違うっていうか、それでやっちゃうと、全然なんか作り物だなって思っちゃうんですけど、うんうん、その辺が随分こう、印象としては、なんか近くな感じがするなとか、吉田洋さんの感じとか、田中みな実さんのアナウンサー前としたアナウンサーだからね、あの辺とか
は。そうですね、うん。TBS のアナウンサーでしたからね。
そうそう、面白いなというふうに思ったりもしたんだけど、うん、なんかやっぱこう、これはもう本当に、リスナーだから恐縮なんだけど、えぐみみたいなものとかをどういうふうに処理するのか。
ああ、そうね。そうそう、それはあった。
つまり、まあ女性がね、その、厳しい状況にあったり、なんか違和感あるなっていうふうなことがあって、そんな時にこのラジオを聞いたらっていうふうな構図になってるんだけど、
まあ無論そのオープニングもまさにそんな感じでしたね。
その、うん、大枠で、で、その枠組みがあまりにもこう、なんていうか、ちょっとステロタイプ感もあるなっていうか、まあでもそんなこと言ってらんないぐらいやっぱり、うん、世の中ってのははちゃめちゃに偏ってるから、まあこれはこれで全然正しいなと思うし、まあ1話目で出てきたか、本当に結婚するっていうこととか、 仕事するっていうことにすら何かしらのこう十字架みたいなものが用意されてるっていうのが、僕らが想像してる以上にやっぱりずっとその地域社会とか、まあシンプルに実家みたいなものとに存在してて、でさらにそれを飛び越えてくるぐらい、そのスーさん役の人のお父さんがまた独特な状況ではあったりするんだけど、でもやっぱそのあれだよね、だから国村さんとかの方の物語の方は、あの一見なんかいい感じじゃんって思うけど、点々点が描けるんだけど、やっぱりリスナーの関係をなんか、うん、なかなかその一口に説明しづらいところがあって、ここはだから補完していかないと単に、うんうん、応援ラジオみたいな風に見えちゃうとなんなので、その辺がちょっとよりなんか濃い描き方を、まあわかんないわかんないけど、ちょっと思ったりはするよね。
スーパーマンが解決するみたいな。意図的に初回はあるよねって、こういう悩みあるよねっていう、かなりテンプレに近いような、なんか相談を持ってきた気はしますけどね、うん、初回はっていうことです。これからより、おそらく、ね、吉田さんと国村淳さんのこの、家族の課題とそこら辺の相談っていうところが重なっていくっていうことは毎回描かれていくのかなとは思いますけどね。
いや、もうでも本当に吉田羊さんなのかスーさんなのかって、まあその動くスーさんそんなにあんま僕は見たことない。
実際そんな似てないけど、そうですね、ドラマの中で似てますよね、やっぱりね。
なんかね、いいね、あのまあここもね、ちょっとね、この話もまた別で気になるところなんですけど、一旦それを置いといて、はい、面白いですよね、うん、はい、
うん、ありがとうございます。続いて、これも月曜日深夜4月12日からスタートしましたね、綺麗の国ですね、まあ、これまあ簡単にあらすじだけ読むのとなんかドラマの印象違うんですけど、容姿へのコンプレックスを抱える高校生たちが暮らす、ほとんどの大人が同じ顔をした国を舞台に、リアルと虚構が入り混じる青春ダークファンタジーって言ってるんですけど、初回はね、同じく吉田羊さんが出演されていて、まあ、ある種、まあ、倦怠期を迎えたのような夫婦が描かれている。で、それよりちょっと若い世代のさらになんかカップルみたいなものが描かれていくっていうところが、実は最後の方に重なっていくっていう話の構造で、なんか僕はこう、ある種、まあ、期待していた物語、しかも加藤拓也さんで、あの結構若い人、平成物語とか、若い世代のドラマ、20代、30代のドラマを、まあ、ずっと、まあ、劇作家としてはちゃんと僕フォローできてないですけど、まあ、そういうところを中心に描いてきた方が、初回はどちらかというと中年寄りの方々のドラマを描いていくっていう、その事前の触れ込みとのギャップに驚いたと同時に、なんかめちゃくちゃ序章というか、ある種のこう、この世界の前提を語るような物語を、直接的にその本筋とは関わるのかよくわからないような感じで、こう、初回に持ってきたっていうところの、なんか、まあ、NHK のこの夜ドラってね、新しくこの時間の枠に移動した枠の、なんか挑戦的な感じも感じて、個人的には好ましく思ったというか、どうなってくんだろうって全然読めねえなっていう感じが、ちょっと気持ちいいような作品だった。最近僕の読んだ、持続可能な魂の利用かっていう小説も、最初にね、おじさんが見えなくなったって話から始まりましたけど、ある種そういう世界みたいなものを設定して、そこからいろんなところに進んでいくのかなと思うと、ちょっと今ワクワクしているところ、演出も含めてやっぱり演出はやっぱ NHK さすがだなって思うところで、映像がこう目が離せない感じになっていたりしたんですけれども、ポンさんはいかがでしたでしょうか。
なんかこれもちょっと偉そうですけど、
うん、
なんかもうまあ吉田羊さんとか役者さんとかがなんかすごいよね、うん、まあ演出っていうやつなのかもしれないけど、ね、もうなんか本当に恐縮だけど、やっぱね、あの月9のドラマとかと比べられないよね、もうもはや
これ見ちゃうと。そうですね、申し訳ないけどね、
う
ん、ね、
いやそれはだからまあ趣旨が違うっていうか、やっぱりこう、うん、まあ演技なのは全然演技ではあるんですけど、まるでそこに生きているような雰囲気が、うん、この言葉のやり取りだけでも生じたりもするし、うん、あの無論あ吉田羊さん感あるなっていうのはすごく伝わってはくるんですけど、だけどなんかこうこれはなんていうか、どこに転がるのかをあのなんていうか、パターンで見せないところがあるから、まあだからこそ序章というかどうなるかわかんないっていう印象もあるし、う そういう見せ方を記号としてしていないんだなっていうことがわかるから、まあ、今後ちょっとなんかこう、うん、ダークファンタジー風な方向に行くのだろうかみたいな気はややするんですけど、うん、なんか今が一番僕楽しいので、この後どうなっちゃうんだろうかなっていうか、あの、蓮佛さんだっけ。
はいはいはいはい。まあ吉田洋さん、はい、まあそうか、ネタバレになるからあんまり言えないけど、まあそうですね。
蓮佛さんの方なんかの感情とか男のやりとりとかも、なんかすごく面白いなっていうか、まあ、ステロタイプな面はあるんですよ。男がろくでもなくて、同じ人頑張ってるのに、みたいな感じはあるんだけど、うん、でもあの一個一個丁寧にこう、描いてる感じとかは、まあ、やりすぎな面も含めてだけど、あ、なんかちょっとこういう描写、いいなっていうか、うん、ここもっと見たいな、みたいな感じはあったので、うん、大展開するか、ちょっと待ってほしい、みたいな気持ちも含めてですけど、なんかすごい面白い。なと思いましたね。
うん、そうですよね。はい。じゃああれで言うと2人とも見てるので言うとこれは最後かな。大豆田とわ子と3人の元夫、火曜日の9時からフジテレビ系ということで、松たか子さんが演じるバッサの独身女性が3人の元夫たちに振り回されながら日々奮闘するロマンティックコメディ脚本は坂本雄二が手掛けるということで、なんかこう大豆田とわ子というねキャラクターが、まあ、社長、建設会社の社長に就任したばかりという若社長、まあ、親がね、社長やっていて、それを継いだみたいな形でしたけど、だけど、なんか、いろいろなところが抜けてるとか、いろんなことに悩みすぎていて、普段の生活がおぼつかない感じ、あの、社長さんっていうもの、ある種、まあ、憧れられる存在ではあるんだけど、社員とはこう、距離ができている感じ、なんか、その寂しさ、経営者の寂しさみたいなものを描いたドラマって、今まで案外とその視点、もっとなんかひどい感じの、こう、それこそなんだ山崎豊子さんが描くようなそこら辺のこう残酷なこう階層社会における経営者の孤独みたいなのがあったけど、なんか初回を見る限りではものすごく笑える面白い感じのこうコメディの中でそういうものを描くっていうのは結構新鮮で、逆に今の時代においてはそういう人たち、それこそバツさんの元旦那たちも結構いろんな分野で活躍している方たちだらけっていう、ちょっとその僕個人としては距離のある人たちのでもその内面実情みたいなものがある種面白く描かれるっていうところでは、なんか興味深いところを坂本雄二さん設定されたなって、ちょっと90年代後半ぐらいバブル期ぐらいを思い出すような感じすら、あの全体としては漂っているんだけども、でもその中での2020年2021年の現在におけるその人たちの悩みみたいなものがおそらく描かれていくのかなと思うと、これから楽しみだし、演出含めてね、あとは音楽とか含めてなんか総合的に、うわなんかすごい的確にプランニングされた企画だなっていう感じを初回としては受けたというところですけれども、ポンさんいかがだったでしょうか。
なんかチェスみたいだよね。
チェスみたいか、なるほどね。
もうこの動きがこうなって、で、ああな、あ、これ、あ、なるほど、あ、それでこう、あ、なるほどな、みたいなところを感じさせないこのテンポ感っていうか、だからこれはやっぱり、うん、まあ演出の妙というか、まあ脚本からしてそうなんだと思いますけど、うん、まあね、このナレーションベースで、進んで、うん、
伊藤沙莉さんいいですね、あの声
ね、作り方によってはなんかいや考えすぎてうざいなって思う人もいるかもしれないけど、いやこれが非常にこう、うん、まあなんつうのウッディアレンみたいななんかそんな雰囲気すら漂わせながら、
うんうね、あのちょっとハイソな、そうですね、世界だし、それを笑うっていうのもそうですね、近い感じはありますね。
めちゃくちゃついてない人っていう風な描き方でもあるんだけど、なんていうかそのいや本当はあなたたち結構ついてないこともありますよねみたいな。だけどこう事実と感情っていうのが結構分離してるみたいなところが世の中あって、うん、その辺のこととかをこうナレーションを使うことで再現しているのかなっていうか、
うん、
ね、だって最悪じゃん本当普通に思うと日々の出来事がひどくて元旦那とも会わなきゃいけないし、うん、そんなくだらないことで会わなきゃいけないみたいなこととか、どう積み上げるかによって、うん、あれって本当人によっても最もうダメだと思う人もいると思うんだけど、 そうさせないこの人の解釈みたいなもの、うん、まあね、あの子供のなんかノリとかも含めて、なんかそういうところとかが単にこうおしゃれでやってるんでっていうことだけじゃなくて、僕らもそういうふうにして乗り切ってる面はあるよなーなんて思うと、あの、うん、離婚とか結婚みたいな、そういう要素を再解釈していくっていうのは、まあ最高の離婚なんて作品もありましたけど、なんかちょっとそんなことをしていこうかなーと、ふうに思えるので、面白いかなと思って、
ね。なんかあのセリフ良かったですね。あの100円玉を拾っても犯罪になるけど、うん、100回離婚しても犯罪にはならないみたいなね。
いや、そうね。うん、ちょっとね、個性が強いから、どうせおしゃれセリフでしょって思いがちだけど、でもなんか、割とそういうこと、うん、なんか東京03の角田さんがめちゃくちゃ俺いいと思ってるんだよね。はい、よ
かったですね。今回のバランス、3人のバランスがめちゃくちゃいいなと思いました。
やっぱ角田さんの、やっぱそれはもうしょうがない。みんなが03で知ってるあの体で出す言葉遣いって、正直坂本さんの世界とは僕は外れてると思ってるんですけど、うん、でもね、それがね、めちゃくちゃいいんだよ、やっぱり。やっぱ坂本さんの癖みたいなものが、やっぱこう、うん、僕らがそう思ってるってことだけですけど、それがね、やっぱこう破壊されていく面とかがあって、
うん、
なんだかより違う切り口が、こう、エッジとなってこう見えてくるあたりがあるんですけど、
うんうん、
で、彼と、なんか、1番目、あ、3番目の夫が喋ってるシーンを、私が見てるとこう、ピーチクパーチク言ってるように見えるみたいなシーンがあるんですけど、
かわいかったですね。
そう。あのシーンなんか僕はすごいいいなと思ってて、なんかやっぱこう、うん、解釈なんだよ、みたいな。どう見てるか、みたいなことが、全部その意味化していくんじゃなくて、うん、ああいう方向もあるんだよっていうのを、ちょっと見せてくれてるところとかがあって、
うん、
だからまあ本当に、まあ、罪になるかどうかっていうふうな視点もあるし、そういうなんか、捉え直しみたいなものとかがいっぱい出てくるドラマに、今ちょっと感じたりしてますね、
うん。うん、そうですね。こういう人たちを描いてるからこそそういうところが、なんかまた視点が変わるなっていうところでもいいなと思いましたね。あとそうですね、ちょっと時間あれですけど、気になるドラマ行きましょうか、うん、いくつかピックアップ、
うん、
個人的には金曜4月16日からスタートするリコ活、僕はまあまあ永山瑛太さん推しでしかないんですけど、永山瑛太さんが離婚活動をするっていう、まあ、最高の離婚のなんか影響を受けてるだろうっていう感じの設定含めてちょっと興味深いっていうだけの一点で、リコ活はちょっと注目していたりしますかね。
うん、
あと、4月17日から日本テレビ系で始まる、土曜日10時か、コントが始まるですね。菅田将暉さんと有村架純さんという、まあ、花恋コンビ、プラス、他の中野太賀さん、神木隆之介さん、古川琴音さんっていう、この組み合わせがなんか面白そうだなっていうところで、注目しているところではあります。あとドラマ W なんですけど、4月18日から、中井貴一が主演で華麗なる一族をやるそうです。山崎豊子さんでね、昔、TBS で日曜9時台でやってましたけれども、また、ドラマ W だからこそ使えるなんかいろいろと映像的な、なんだろう、豪華さみたいなのもあると思うので、それも含めて期待しているところですが、ポンさんいかがでしょうか、期待のドラマ。
そうですね、
注目ドラマか、
はい、まあまあまあ、基本は同じですけどね、うん、なんだっけ、吉岡里帆さんと、セゴドンが出てる小説家の
セゴドン、はい、恋愛小説家、もう始まってますかね、恋愛漫画家か、そう
そう、うん、4月4日から始まってます、ちょっと見たいなとか、うん、あと、私は冷蔵庫に夫をしまってますみたいなやつがあるんです
よ。はい。元カリアユイカさんですかね。はい。
そうですね。まあ、それも、まあ、一応見ましたけど、
うん、
ちょっと、現状だけのまとめね。あと、他に、僕、一応なんかドラマで、これテレ東が多い、ラブコメの掟、こじらせ女子と年下男子って、これ、
栗山千明さん。あの時間帯すげえ、3つぐらい連続でやってますよね、ドラマね。
そう。
テレ東めっちゃドラマ
に。あと、理想の男っていう、蓮舫さんが主役のドラマがあって、まあなんていうか、ひょんなことから、男の人と、まあ、ワンナイトから始まる恋みたいな感じなのかな、うんうんうん、そういうのがあったりとかしてて、まあそういうのを見たりしてたんですけど、 なんか全体としてやっぱこう女性の生き方みたいなことを、うん、まあこれは偶然ニュース的なこともあって、うん、やっぱそのことすごく意識する作品が多くて、
確かに、
そうなんかね、こうなんていうのかな、幸せって一体何なのかってこととかがもうめちゃくちゃ僕の中に視点っていうかメガネがそこにあってさ、だそれなしに見られない感じがあって。だから恋愛っていう要素を使って表現するのか、いやいや恋愛だけじゃないよねってするのかってすごい差だなと思って、だからなんかさ、もう男が、なんていうかな、優しくニコニコとして話をいっぱい聞き入れてくれる男みたいなのばっかり出てくるわけ。わかります？
は
ぁ。いや、俺のちょっと偏見かもしれないけど、ちょっとなんかだから男ってのがめちゃくちゃ縛られてるんだよね。なんか役割付けみたいなものに。
うんうん。
なんて男ってつまらないっていうか、だから本当、おじさんとかおばさん、老けてくると魅力がやっと出せるんだけど、まあなんか理想とされてる男なのか知らんけど、ね、うんうん、だいたい、まあ、ニコニコっていうか、ちょっとなんか優しく受け止めてくれる、まあ、今のままでいいんじゃないですか。みんなわかんないけど。
じゃあもうあれじゃ、でも華麗なる人とかは多分真逆ですよ。
いや、まあだから、そうそう、だそういうもの
を。でも古いんだよな、描いてるの
でも、そう。やっぱ華麗なる一族見てても、きっとそう思うんだよね。つまり、どういうふうに幸せを考えていたんだろうかっていうような視点に立ち戻れると思うから、さっき言った作品なんかも、うん、まあ恋をどう使うのかっていうことも、もうこれすごくなんか、意味深く感じたりするので、うん、理想の男って言うてる場合かよとか思ったりするわけ。でも、いや、そこに何があるんだろうとかって思いたくなるから、うんうんうん、だからその意味では今回のクールっていうのは、なんかすごくこう、もう綺麗な国見ててもそんなことビンビン伝わってくる感じがあったりするので、うん、なんかこう、まあ、それを見てる男性っていう視点というか、まあ、もはや性別は関係ない視点で言っても、幸せとは何かっていうふうな観点でドラマを見ると、なんかよりこう、うん、単なる恋愛ものだろうが、満票一家だっけ、彼らの一族も、なんか面白いのかなってちょっと思ったりしますね。
うん。ありがとうございます。まあそういうのもあれば、こすんげえ、こう時代錯誤的な描写をしているネメシスっていうね、日テレのクソドラマもありますんで、そこら辺は、うん、うまくこう、全体としてはバラ、僕らだというか、まあ、ある種こう、ドラマが好きな人たちが注目してしまうドラマがそういう傾向になっているだけで、全く見てないところではもしかしたらそういうものじゃないものが。
でも俺ね、うん、もうそれは逃れられないと思うから、ネミス俺ちょっと見てないですけど、うん、やっぱその、うん、視点、いやだから何、ジェンダー的に正しいかっていうふうな話じゃなくて、本当、
うん、
幸福とは何かみたいなことら辺までこう、ちゃんと見据えてないと、なんかもう薄すぎて、うんうん、なんか、リアリティがない感じがすると思う。だから何なのっていうか、うんうん、そのゲームみたいなドラマは、ね、別にいらないと思うし、まあゲームにすらそういう視点はもうもはやないみたいなところもあったりするので、なんかまあちょっとそんな、うんうんうん、だから僕はレベルアップって俺が言うと偉そうだけど、なんかちょっとそう思う。これは結構もう変えられちゃったんだな、世の中っていうふうに思ったぐらいな気がします。うん、
アップデートっていうのがプラスに働いてるのかマイナスに働いてるのかっていうのはちょっと確かに個々にちゃんと考えていかなきゃいけないことかもしれないですね。ほい。こんな感じかな。また来週以降のね、放送されるドラマはまた次回で、紹介していこうかなと思っておりますので、まずはパート1としてはこんな感じで、週刊ドラマ語り以上です。今回は気になる2021年春ドラマピックアップパート1をお送りいたしました。お相手はオレンジと。
いや、空手ばかりじゃ大変なことになってますんで、アニメの話はまた別にするんだよね。はい、ということでぜひこちらの方もお伝えしていきたいと思います。ポンでした。
だねラジーまた。